では大変お待たせいたしました、ただいまより、iPad 講習会ということで、開催させていただきます。本日、ご講演いただける先生のご紹介をいたします。東京大学先端科学技術研究センター人間支援工学、特任研究員、眼科医の三宅拓先生に、お越しいただきました。先生には、毎回当会の、こういう iPad の研修、講習会に、いらっしゃっていただいて、毎度おなじみということで、私をも、ご応援いただけることになりました。では早速ですが、先生よろしくお願いいたします。
この会に参加するのは多分もう4回目ぐらいなんですね。毎年 iPhone と iPad の使い方のところ の,、講義の部分をちょっと担当しています三宅と申します。よろしくお願いします。今年も、iPad と iPhone の話を前半と後半に分けて、最初の1時間でまず iPad、 特に大きくすると見やすいとかですね、っていう弱視の方向けの話が前半の1時間になるかなと思います。で後半の1時間は、音声だけで今どこまでできるのか、画面が全く見えなくてもですね、ここまで使えますよって話をちょっと中心に1時間ずつで分けていこうかなと思います。で、今日ですね、実際に iPad を触ってみたいという方も、かなりいらっしゃると思いますので、1階の体育館のステージ前で、実際に触れる iPad が4台か5台ぐらいなんか並んでいて、そこで触ってみたいだとか、今日紹介するアプリの一部を実際に体験できるみたいなので、ぜひ皆さんその実機での体験はそちらでやっていただけるといいかなと思います。でこの1時間では何をお話しするかというと、具体的にですね、なぜ iPad と iPhone がいいのかっていうところと、どういうふうに使っている患者さんがいるんですよっていう、そのリアルなところを紹介していければいいかなと思います。で、途中でもですね、何か質問等あればぜひしていただきたいっていうのがあります。で、その中ですね、今日、前半から参加していただいている方で iPhone、iPad はまずそもそも全く見たことがないとか、iPod と違いがよくわからないとかですね、全然その端末に対して知識がない方もいらっしゃると思いますので、でかつ、かなり視力が悪くて 見るのが難しいなっていう方のために、一応触れる iPad、iPhone という模型を今年も作って持ってきましたので、もしそういう、状態の方がいればですね、この講義聞く上でそれ触りながら聞いてもらった方が話が分かりやすいと思うので、ちょっと数に限りあるんですが、必要があった方手を挙げていただけると、はい、こちら、はい、はい、じゃあお伝えいたします。他にはあと3つありますけど、はい、どうぞ。じゃあこれ、あと、他は大丈夫ですか。後ろの方言いませんでしたっけ。大丈夫ですか。はい、じゃあちょっとその模型の使い方は後ほど紹介しますので、ちょっと、皆さん前を見ながらお話聞いていただけることになります。で、最初にですね、まず iPad って何に使うんですかっていう患者さん非常に多いと思うんですけど、ちょっと待ってください。これ どっかの声が出てるけど、
フェイスタイムの音が
出
てあって
る
んで、
iPad の音声のフェイスタイムですね。これで多分あっちがミュートかけてくれないとあれなんですけど、はい、すいません。で、まず iPad は何に使うんですかっていう方のためにですね、よく理解いただきたいのは、 iPad は何にでもなるんですね。今は僕は iPad を時計にしてます。見える方はこの前にですね、非常に大きな画面の時計が映ってると思うんですけど、これは今 iPad を時計として使ってるから時計になってるわけですね。で、この時計、実は大きい表示でされている時計のように見えるんですけど、実は大きい時計っていう時計じゃなくてですね、これ本当は小さい時計なんです。これは、今日後半で紹介する iPhone っていう小さい携帯電話があるんですが、それ用のアプリもこの iPad って大きい方で使えるんですね。これをただ iPad って方で表示すると4倍表示になりますよって、アイデアを使ってただ大きい時計として今僕はこの iPad を使ってます。
なのでこの iPad は何ですかって聞かれたらですね、皆さんがラジオとして使いたければラジオになりますし、時計として使いたい時は時計になりますし、最近ではテレビが見たければテレビ、地上波のテレビを見たいければこれで見たいだとかという形で何にでもなるんですね。なので、まあ、皆さんがまず何がやりたいのかということがすごく大切で、そんな中で実はテレビで見るよりも iPad で例えばテレビを見た方が見やすかったりだとか、ラジオを聞くのも、本当のラジオで聞くよりもこっちの方が楽だったりっていうような機能がいっぱいついてますので、なぜ目が悪い人にこれが便利なのかっていう話をちょっとスマートな使い方を通して紹介しておきます。で、今この iPad 時計になっているんですが、この時計を終了させたいときは、iPad の画面の前側の面にですね、前と後ろがあるんですが、前の面の真ん中の下の方というかですね、おへそみたいなボタンが1個ついてるんですね。模型持ってる方はぜひ、まず iPad に表と裏があるってことをちょっと模型で触って感覚をつかんでいただきたいんですけど、だから模型ではザラザラしてる方が、背面、背中があるんですね。でこれ6件持つと、あの iPad 持てないんで、これ胸ポケットに入れさせていただきますね。iPad のこっちが背面側、ザラザラしてる方ですね。でザラザラしてる方には、カメラが1個角っこについてます。で皆さん模型持ってる方はちょっと見ていただけると、角っこに丸いシールが貼ってあると思うんですね。そこがカメラになります。でこのカメラがですね、特に弱視の方にとってすごく目の代わりになるんですね。目の代わりにこのカメラが見てくれてるものを大きくしたりできるところなんで、目がどこについてるかっていうのはすごく大事なんで、ちょっとその角についてるんだなっていうのをまず理解してください。真ん中じゃないってことがちょっと大事なんですね。で、前の面、こう操作できる側の前の面を見ると、短い面の片側のとこに丸いポチリ、おへそみたいなのがついてます。これが、ホームボタンっていうボタンで、皆さんの模型でも、前の面ツルツルしてるところにですね、なんかボタンみたいなブロックが6個ぐらいついてると思うんですけど、それはそれぞれのプログラムなんで、ツルツルしてる面から外に出たところ、液晶画面の外を触っていただけると、おへそみたいなボタンが1個あると思うんですね。それが、ホームボタンっていうもので、この時計を終了させたいなと思ったら、このホームボタンっていうのを押すと終了します。はい、これで、ホーム画面って言われる、いわゆるパソコンデスクトップみたいなですね、いわゆる一番標準の起動した時に出てくる画面になります。でこのホーム画面の中に、今横置きですと横に5個ボタンみたいなのが並んでると思うんですね。これ縦置きと横置きで形が変わるんですけど、まあ、縦置きだと横に4列のボタンが並んでます。このボタン、どうしようか、1個ずつのことをアプリっていうですね、アプリ、まあ、プログラム、アプリケーションって言いますけど、アプリで、このボタン1個ずつが、皆さんのニーズ、目的だと思ってください。例えば新聞とかラジオとか、例えば競馬とかでない、競馬の結果とか株価とかですね、そういう皆さんが知りたい情報が1個ずつこういうボタンとして存在してると思ってください。でそれぞれを押すとそれになるっていう感じなんですね。例えばそうですね、カメラっていうボタンが今一番上のやつの真ん中にあるので、カメラっていうボタンを押すと、カメラ僕映ってますかね、うん、こういうカメラになるんですね。背面側が映るカメラで、こう拡大すると僕の服のシワが、まあ綺麗に見えるかもしれないですけど、これで皆さんの方を押すと、よいしょ、こういう感じですね。ちょっとそこに座ってる JRPS の方、はい、こういう拡大して見たりですね、縮小したりできます。まあ単眼鏡みたいにこれをこの後ろのカメラを使うと遠くのものを拡大して見ることができるんですね。でこのカメラっていう機能を1個知っているだけでも、皆さんにとってこの iPad は単眼鏡になります。で、例えばどういうものを見るかっていうと、駅のホームでですね、カメラを起動してとりあえずパシャって真ん中でホームで写真を撮ってですね、で顔に近づけて見てみると、なんか両サイドが光ってるな、おそらくここがホームなのかな、ホームとホームの間ぐらいに
なんか光ってるボタンみたいのがあるな、そこに指を当ててぐーっと広げてあげると、こう指で広げた分だけ拡大されるんですね。これで何色映ってるかっていうところに指を当てて、指でこうやって押し広げていくみたいな形で画像を拡大したり縮小したりできます。まあ、このカメラの機能が実は弱視の方が一番よく使う機能なんですね。でご本人が使うこともありますし、家族の人が使うこともあります。どういうシーンで一番使うかというと、レストランに行った時ですね。あのメニューを代わりに読んであげるのではなくて、写真撮って渡してあげるんですね。であとは自分で見て選んでっていう形でこう拡大してみて、じゃあこのエビ美味しそうだなっていう形で見てもらう。で名前は分からないんだけどこれが食べたいっていうのはご本人に選んでもらうっていう形で、必ずしも自分で使うんではなくてですね、家族の方が写真を撮ってコミュニケーションの一つのツールとして使ってるっていうところもあります。メニューとかすごくよく使われますね。それから実際にお弁当が出てきた時とかにお弁当写真撮っちゃうんですね。でお弁当の俯瞰図を写真撮って、はい、今日のお弁当こんなので自分でまず見てみてって形で渡してあげると、まあ、今日のお惣菜はこんな感じなのかっていうのがですね、まあ、拡大して見てから、今日の唐揚げはちょっと脂っぽくて安っぽいなとかですね、見てから食べると、まあ、味が分かりやすいとかですね、これ言葉で何時方向に何々があるって言われるのももちろん大事なんですけど、イメージがつかないですね、どのぐらいの唐揚げなんだとか。なので一回写真撮ってこう見せてあげることで、それぞれの素材が見えてくるっていうのがあります。なのでこのカメラを使うだけで様々なことができるんですね。でこの背面カメラを使って、例えばこういう今日持ってきてるんですけど、こういうスタンド、これ多分下 の, あの1階の体育館にも置いてあると思いますので、こういう三宅スタンドっていう作ったんですけど、これ工場で手作りで作ってるんで、あのちょっと頼んでから時間がかかるんですが、3980円ぐらいのアルミ製の台になります。折りたたみ式のスタンドで、まあイメージとしてはですね、皆さんが監督椅子って分かりますよね。監督さんが立てるとなんか折りたためる椅子がありますよね。あれの片足側のクロスバーがないみたいな感じですね。でもそっちが下に手が通るみたいな形で、この状態のものにこういう iPad を乗せてあげるんですね、上に。で、カメラを起動するとどういうことができるかっていうとですね、まず今写真が今開かれてるんで、ホームボタンを押すとホームに入りますね。でカメラを起動するしたいときはカメラっていうものを探してもいいんですけど、今はもう新しいものだと探さなくてもカメラを起動できます。喋るだけでカメラが起動できるんですね。このホームボタンっていうボタンをずっと長押しすると iPad が何ですかって聞いてきます。そしたらお願い事ができるようになるんですね。ちょっと例えばやってみます。カメラを起動っていうとカメラが起動します。でこれでもうアイコンを見つけられなくてもですね、名前さえ覚えていれば起動できる。で、今カメラ iPad が浮いてる状態なんで下に手を通せますので、例えばこの状態で下に僕の名刺とかを置いてですね、で名刺をこう拡大してみたりすることもできます。これを使ってどういうことに使うかというとですね、まあ、ある人はこれでこう爪切りするのに使ってたり、マニキュア取るのに使っている人もいます。まあ、細かいものが見にくくなってきたなという時には、このたった一つのカメラっていう機能を知っているだけで、もう iPad は単眼鏡にも手元を拡大する拡大鏡にもなるですね。で、他にも女性の方だとお化粧ができなくなってきて困ってますって方もいるので、鏡っていうアプリもあります。鏡を起動するとこういう感じで、まあ目開きますけど、こういう鏡ですね。で左右にひっくり返したりとかもできるので、鏡拡大できる鏡として、化粧に使っている人もいます。まあ、この場合は iPad は鏡なわけですね。拡大できる鏡になりました。まあ、カメラは前と後ろについてるんですが、この2つのカメラを使うだけで、鏡、単眼鏡、拡大鏡にまず iPad がなったわけです。なので、iPad は何ですかって聞かれたらですね、それは何がしたいのかということが一番大事なんですね。
で何が困ってるのかっていうことに対して、それに合ったアプリを入れていくっていうのが基本なんですけど、カメラとカメラって一番最初から入ってるものを使うだけでも、まあ、このぐらいのことはできるっていうのがあります。で今ちょっと Siri っていうその音声でお願いするコンシェルジュみたいなやつですね、を Siri っていうんですけどが出てきたので、他にもどんなことができるのかっていうのをちょっと紹介します。今日の天気を教えてください。
今日の天気予報です。
こういうふうに天気予報を教えてくれたり、まあ、ちょっと今見にくい人もいると思うので、ちょっとここに音声で全部喋ってもらうようにします。ボイスオーバーオン。
はい、ボイスオーバーオンにしました。
はい、これで、全て見えないという前提の iPad に変化しました。ここから先はこの iPad は全盲者用の iPad です。なので表示されているものは基本的には喋ってくれます。もう一度同じ天気聞いてみますね。
今日の天気を教えてください。
現在晴れていて気温は16度で、午後からは一時曇り、その後晴れになると予想され、今日いっぱい続くでしょう。最低気温は10、最高気温は18度でしょう。
はい、さっきと変わりましたよね。このように iPad、iPhone というのは見てる人がどういう状態の人なのかっていうのをちゃんと教えてあげることで、ただ表示されるだけで済むのか、音声でちゃんと読み上げてくれるのかっていうのを選んでくれるようになるんですね。でちょっとしばらくこのボイスオーバー、その呼んでくれるモードのまま続けますけど、 Siri で他にもどんなことができるのかっていうのをちょっと紹介しますね。
45分後に起こしてください。
了解しました。11時18分にアラームをセットしました。
はい、これ1ゲーム目の終わりだったせいだと思うので、ちょっとアラームセットしておきましたけど、こういうアラームをセットしたりだとか、近くのラーメン屋さんを教えてください。
お探しの条件を満たすお店が複数見つかりました。そのうちの一つは横浜ラーメン豚やかです。こちらでどうでしょう。
はい、
はい、電話をかけるまたは行き方を調べることができます。どちらをご希望ですか。
行き方を調べる。
横浜ラーメン豚やかへの道順をお調べしています。
はい、
何か問題があったようです。すみませんが、もう一度お願いします。
ちょっとごめんなさい、iPad は今一時所ここがオフになっちゃってるけど、これ iPhone 携帯の方だとですね、この後ナビが始まります。で何メートル先右方向とか言って喋ってくれて、道案内をしてくれたりってことですね。なので例えばラーメン屋さんの電話番号を調べるってこと一つでもですね、名前が分かってれば誰どこどこに電話するっていうだけで電話してくれたりとかっていうのを、目に頼らなくても喋るだけでできるようになってきてるんですね。でこの Siri は日々進化しててですね、スケジュールとかも、これで入れれるようになっています。明日の12時に会議をスケジュール。
はい、会議を明日の12時に設定します。
こういう感じですね。
スケジュールに追加してもよろしいですか。
キャンセル。
わかりました。このイベントは登録しません。
はい、こういうふうにスケジュールを予定で入れていって、でもちろん明日のスケジュールを読んでくださいって言えば明日のスケジュール全部読み上げてくれます。それから前日の夜9時に明日のスケジュールをリマインドしてくださいって言うと、夜9時になると明日はこれがあるから気をつけてねみたいなことを言ってくれたりするんですね。こういうふうに、スケジュール管理もできます。それからメールとかですね、メッセージを打つこともできます。母にメッセージを送信。
はい、母さんにどんなメッセージを送りますか。
今日は神奈川県の施設に来ています。丸開業、非常に多くの方が僕のセミナーに参加しています。丸開業、この文章はテストです。丸開業、いつも文章を送ってすいません。丸開業、息子より。
すみません、アイメッセージが不足になっているか使用できないため、メッセージを送信できません。使用できるようになってからもう一度やり直してください。
ごめんなさい、バージョンアップしたらいいですね。これあの後で iPhone の方でやりますけど、このまま入力して送ってくれます。今ちなみに打ち上げ書き込まれてる文字ですね、5字はないですね、1文字もないので、まあ、正しく打ち込まれています。まあ、こういうことができたりだとか、他にもですね、2500円を4人で割り勘。
1人当たり625円です。
はい、こういうことです。なので、まあ、何でもできるんですね。とりあえずお願いしてみて、断られなければ頼んでみるっていうのが、iPad の正しい使い方になります。なので、よいしょ。
10時36分。上位読者数。
ボイスオーバーオフ。
はい、ボイスオーバ
ー。はい、これでちょっと喋らない普通の iPad に戻りましたけど、まあこういう形でですね、例えばかつてはちょっと難しかった全問者用モードと普通の人モードも声でいきなりお願いできるようになったんですね。なので画面の明るさを、最大化したり、一番暗くしたりとか音量を最大にしたりとか、あとは Wi-Fi の設定をどんどんとか Bluetooth をオンオフとかですね、そういうこともほぼ声でできるようになりました。なので、もう設定の画面が見つからないとかそういうことはないんですね。喋り方をしっかり覚えておけば、見なくてもできるっていうのが大前提になってきています。で、そんな中ですね、さっきのカメラの話にちょっとまた戻りますけど、カメラの使い方も様々、皆さんいろんなこんな使い方知ってますっていうのを教えてくれるんですね。例えば、ある方は風景、車窓を見るのに使ってるって人がいるんですね。この人もともと電車に乗るのがすごく好きな方だったんですけど、まあ、目が悪くなってきてですね、電車に乗ってるのも風景がこうよく見えない。で、その人がやったことは iPad をですね、窓際に置いて、iPad 越しに風景を見ると、まあ、そこで流れてる風景が見えるんですね。ちょっと動画なんでダウンロードするんであれが時間かかりますけど、これはその直接ですね、風景を見てるのと iPad を通して見てるので何が違うかっていうと、この iPad のと目の距離にメガネのピントがちゃんと合ってれば、そこから先の風景がどれだけ遠かろうがよく見えるんですね。なので遠くがよく見えませんって人にとってはですね、 iPad にちゃんとピントが合っていれば、それ以上先のものはこれ以上で拡大して見ることができるっていうのがあります。で、さらにこうちょっと今まだ動いてないんですけど、風景をですね、こう現実の世界では絶対無理だと思うんですけど、窓をこう拡大することができるんですね。流れてる風景をこう指で拡大することで、こう拡大しながら風景を見ることができるので、また車窓が楽しめますっていう人もいました。なので、まあ、繰り返しになりますけど、何がまず見たいのかっていうのがないとですね、これができますよっていうのがなくて、皆さんが見たいもので最近見にくくなったなっていうものを、まあ、これでもう一度撮ってみて見ることができるっていうのがあるんですね。で、なのである人は、まあ、昔撮った写真をですね、もう一度 iPad で撮って拡大して見てるっていう人もいます。リアルな写真だと拡大できないので、写真をさらに拡大、撮って拡大してるっていう人もいますね。その他の、このアプリとしてですね、拡大読書機って皆さんご存知だと思うんですけど、拡大読書機みたいなアプリがあるんですね。ちょっとそれを紹介すると、明るく大きくっていう無料のアプリになります。こんなアプリなんですね。明るく大きく、これ多分下の体験物にあるかもしれないので、ぜひちょっと見ていただくといいかなと思うんですけど、この明るく大きくで、僕の先ほどの名刺をちょっと拡大して見てみますけど、まずホームボタンを長く押して Siri にお願いして起動します。
明るく大きくを起動。
はい、これで起動しました。で、僕の名刺が今下に置いてあるので、この状態でですね、おっと、明るく大きく最初からは入ってないんでダウンロードしないといけない、もちろんプログラムなんですが、で、画面を一時停止するともう名刺を抜いてしまっても画面が固まってます。この状態でこう拡大してですね、で、色を反転したりだとか、そのコントラストをさらにこう強めて見たりだとか、今ただ色がひっくり返っている状態なんですが、色の反転の組み合わせをですね、モノクロにしたりだとか、こう黄色黒にしたりだとか、 青黒とか、まあ、これ多分拡大読書機に入っている組み合わせなのかなと思うんですけど、まあ、この中でご自身の好きな組み合わせですね。例えば黄色黒が好きなんであれば、この状態でもうこの設定を固定しておけば、次からは一時停止を外してもですね、こういうふうに置いてある書類とかを向けてこう見るだけで自分の好きな色の組み合わせで一時停止をかけてさらにこう拡大して見てみたりっていうことができます。なので、まあ、拡大読書機と違うところは何ですかっていうとですね、外にいるときに、まあ、ちょっと看板でこれ何て書いてあるのかなって見えないとか、そういうときに自分の好きな組み合わせとかを設定しておけば明るく大きく起動というだけで、この iPad を通して見ればその自分の一番好きな色の組み合わせとかでその貼ってあるものだとかを見ることができるっていうアプリになります。はい、ここまでですね、まあ、ちょっと見るっていうことに関しての鏡だとか明るく大きくだとかカメラを使うとこんなに便利なんですよって話と、ちょっと Siri っていうその音声でお願いするんですよって話をちょっとしてきたんですが、まあ、この後読むってことに対してどういう意味があるのかっていう話をちょっとしていきたいんですけど、ちょっとこの見るって言葉での話で何かご質問とかこういうのはどうなんですかっていうのがあれば一度受けたいと思うんですけど、誰かいらっしゃいますか。大丈夫ですかね。まあ、後半とか聞く、あ、読むの方の話の後にもまた質問していただければ助かりますけど、まあ、読むっていうことのニーズに対してですね、まあ、患者さんで一番多い読みたいものって、まあ、新聞っていう方が多いんですよね。で、例えば新聞を読むにしても、iPad だとこんな感じで読むことができます。こういう新聞はですね、デジタルで、見れるアプリがあるので、そういうものを使えばピューッとこう拡大してみたりとかですね。で、背景が白背景に黒文字だとちょっと眩しくて見にくいなっていう方がいれば、設定を、してあげれば一瞬で、色をひっくり返すってこともできます。こんな感じですね。なので、まあ、皆さんが撮ってる新聞って虫眼鏡で拡大しても色は反転しないと思うんですけど、これデジタルであれば、まあ、色の反転だとか拡大縮小が簡単にできるっていうのがあるんですね。まあ、ところがですね、新聞ってまあ見ていただいても分かるように、1ページの中にいろんなサイズの文字があるんですね。で、非常にその小さいものはもう本当に小さいですよね。特にこの問い合わせの電話番号とかですね、こう電話させないために小さいんじゃないかっていうぐらい小さいですよね。うん、だから新聞紙っていうのは別に全然あの目が悪い人に便利な文字サイズが設定されてないんですね、そもそも。だけれども新聞が読みたいという方が非常に多い背景には、やはりその昔から新聞で物を見てるんで、あのどこのページのどの辺に自分の読みたい記事があるかっていうのを覚えてるんで、新聞の方がいいですって方が多いんですね。つまり新聞が読みやすいんではなくて、新聞の方が求めてる情報にたどり着きやすいって言ってるだけなんです。でも今新聞じゃなくてもですね、同じ内容って簡単に受け取ることができるんですね。例えば日本のニュースっていうアプリがあるんですけど、
日本のニュースを起動、
はい、そうすると上から朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、NHK ニュースっていう感じで、まあこれインターネットニュースなんで本当の新聞とはちょっと記事こっちも少なくはあるんですけどが出てきます。で、その中で例えば、まあ、朝日新聞の社会欄っていう形でこう選んでいくと、まあ、記事が出てくるんですね。で、こういう形で新聞の本文というか記事の本文が出てきます。で、読み上げっていう機能をつけておくと、
ヤシレッチャーかのために悩み聞かせて出会った本屋は500超え108種類のベルギービール大集合横浜山下公園横浜山下公園。
こういう感じで読み上げさせることを持っていきます。で、文字のサイズを変えてあげることもできるんです。もともとこんな大きさの文字なんですけど、もっと大きい方がいいなっていう方であれば大きくしたい。で、本体自体の色をひっくり返す機能によって色を変えたりってこともできます。こうなった時にですね、果たしてさっきの新聞とこっちとどっちが読みやすいかって、こっちの方が読みやすいと思うんですね。で、音声で読んでくれるっていう機能もついてますし、さらにですね、例えば今、朝日新聞のスポーツに星がついてるんですけど、こういうふうに、スポーツは朝日新聞で読みたいなとか、他のものが毎日新聞で何々は読みたいなっていうことを決めていくと、こういうふうに朝日新聞のスポーツ、NHK のニュースみたいな感じで、そういうお気に入りのやつだけが一覧になっているお気に入り新聞みたいなのを作るんですね。そうすると、まあ、新聞のそのいろんな新聞を読まなくてもですね、たっくりとはその好きな新聞社の好きな記事だけが読んでいけるってなった時に、まだ紙の新聞が見たいですかって話をするんですね。まあ読みたくないっていう人の方が非常に多いっていうのがあります。なので、まあ、後半で、ね、もうそもそも見なくても分かる新聞っていうのもまた音声の方で出てくるんですけど、まあ、ちょっと見るってことに関してもですね、新聞が本当に読みやすいのかって話を考えていた時には、実はその必要な情報にたどり着きやすいって意味で読みやすいって言ってる方は多いんですけど、新聞の文字が読みやすいって言ってる人はあまりいないので、こういうふうにデジタルで受け取ることで読み上げてくれるとか文字サイズが変えれるっていうのはすごく 大きなポイントなんですね。他にも例えば皆さんが普通の本を買いたいっていう時もですね、もう今ほとんどの本はこういう電子書籍って形で買えるようになってます。で、この電子書籍化されていると何がいいのかというとですね、これ風立ちぬって本が今出てるんですけど、まあ本当の本のようにですね、ページを指でピューッと横にめくっていくとページがこういうふうにめくれていきます。こういう感じですね。で、ちょっと文字が小さいなと思ったらですね、2本の指で拡大すると拡大できるんですが、これで読もうとするとそれらと夏の日々一面にススキにの覆い茂った草原の中でお前が立ったまま熱心に絵を描いているとっていう形で、もう2に戻ってきた時には何だったのか2の前だったのか忘れちゃいますよね。まあこういう行ったり来たりっていうのをやらなきゃいけないですね。でもせっかくデジタルになっているんであればそうじゃなくて文字のサイズを変えてあげるんですね。文字のサイズを設定部門で大きくしてあげるとどうなるかというと、今と同じようにちょっとページをめくってみますとこういう方に書き直ってます。そしたらもうこの画面でいいですよね。もう動かさなくてもこのページの中で見ていけるので、まあ、拡大教科書みたいな、拡大印刷物みたいなことができるんですね。しかも拡大印刷物よりもさらに素晴らしいのが、例えば明朝体がちょっと見にくいなと思うんであればゴシック体にするとかですね、背景を黒い色にするだとか、横書き方を横書きにするとかもできます。なので、まあ、自分の目から見て一番読みやすい本に本を変わってくれるんですね。だからこれってすごいなって思うかもしれないんですけど、でもよくよく考えてみたらですね、もともとこれ原作者がテキスト文章で打ったものを印刷してるだけなんで、ただ印刷しなくて状態で配って自分の方で加工するってだけの話なんで、まあ、当たり前って当たり前の話なんですよね。だけども、まあ、これまで本が読みにくい人ってのは目が悪い人だとか、あと読み書き障害って言って文字だけ読めない子どもたちがいるんですが、まあ、そういう子たちにとって読みにくかった本っていうのは紙で印刷された本のことなんですね。だけど皆さん別に紙で印刷されてるから読みたいんじゃなくて、その内容が知りたいんですよね。だったら、情報の方をもう加工して自分の目で読める本に変えちゃえることが、まあ、当たり前にできる時代になっているんで、拡大するんではなくて、自分の目に一番合った本にするっていうことが、読むので一番大事なんですね。でここまでやると、今日は目で見ようとかですね、今日は目が疲れてるから今日の続きは音声で聞こうとかっていう形で、音声にしたり 目で見たり音声プラス目で見たりみたいな形で読み方を選べるっていうことがすごく大事です。で後半ではもっともう本当に音声だけの書籍とかも出てきているので、まあ、まず目を使うって前提で話をするんであれば自分の目に最も合った本に作り直してあげるっていうことが読む上ではすごく大事なんですね。他にも、こんなものも出てきています。ですね、例えば皆さんもらってきた紙のものですね。例えば、今日、こちらに補正するためにこれマニュアルを1個持ってきたんですけど、これ広島大学の小島先生っていう先生が書いてる、まあ、iPad の使い方のマニュアルなんですが、こういう本とかですね、これデジタルじゃないんで、まあ、指で触っても拡大できませんし、読み上げてはくれないですよね。こういうものも指でこうやって枠をかけてあげると読み取るっていうボタンが出てきて、
一日に進めて利用するアプリケーションソフトウェアのことを意味します。設定をするためには設定アプリあり、写真を撮るにはカメラアプリ、
こういう形で
動画撮影データを閲覧するためには以後のスプーリーを起動します。
何が言いたいかって、紙を写真に撮ると読んでくれるって時代になったってことです。でいずれこれがもっと進んできてですね、まあ、iYomube ってアプリもあるんですが、オート読み上げっていうものをかけておくと、ただ下に置くだけで、まあ、ずーっと読んでてくれるっていうものも出てきてるんですね。なので、まあ、精度がどのぐらいいいか悪いかっていうのがあるんですけど、もう目で見えないから読めないとかっていう時代にはなくなってきてですね、ちゃんとうまく下に置くとか、そのアプリを口で起動できるようになるっていうことさえできれば、紙ベースのものですら全く読めないってことはないってことですね。はがきを下にとりあえず置けば、なんとなくどこから来たもので、なんとなく何のはがきかぐらいは、ざーっと読んでくれるっていうのが、もうリアルに誰でもできるっていう時代がかなり近づいてきてるっていうのが、読むってことに関するお話でした。はい。で、ここまでですね、見るっていうこと、あと読むっていうこと、それから、まあ、iPad が、なぜいいのかっていうところの話をちょっとしてきたんですが、ちょっとこの本体の特徴とですね、なぜ他の Android ではなくて iPad なのかっていうところをちょっとあまり前半で言い忘れたので、ちょっとそこを詳しく紹介しますと、まずですね、このホームボタンっていうのがやっぱりすごく決め手なんですね。ホームボタンっていうものがおへそみたいって言ってるやつですね。このボタンがまず指で触ってあここにあるなんて分かるボタンであって、数1個しかないっていうのがすごく大事です。これがいっぱいあるとまず使う難しくて分からなくなっちゃいますよね。でもすごく簡単で、さっきのようにこのホームボタンを長く押すと、まずコンシェルジュみたいな案内人が出てきます。
明るく大きく起動
でお願いするといろんなものが起動する。でやめるときもこのホームボタンを1回押せば元の画面、ホーム画面って言われる画面に戻ります。このシンプルさがすごく大事なんですね。で、それ以外にもここにさまざまなショートカットっていうものをつけれて、例えば色が反転した方が見やすい人であれば、ホームボタンを3回押すと色が反転する、3回押すと元戻るみたいなっていう設定もつけれます。なのでこれ物理的に実際あるボタンで、この辺のかなり重要な一番大切なんですね、アプリケーションを終了するとか、障害者機能を起動するやめるとか、音声で命令をするとかっていうものが使えるっていうのがすごく大事だっていうのが一つですね。それから カメラが前と後ろについてるって言ったんですけど、このカメラの解像度ですね、非常に高いので、実際にこれを授業中に机の上に立ててですね、黒板を見るのに使っているお子さんとかも普通に学校では出てきています。黒板が遠くて全く見えなくてもですね、自分の前に黒板があるんで、しかもその黒板は色を変えたりですね、拡大したり非人でできる黒板なんで、まあ、卒生授業を受けている子どもたちも出てきてるんですね。それはやっぱカメラがすごく解像度がいいからっていう話ですね。で、あとは、この iPad ってもう出てきてですね、実際6年、7年経ってるんですけど、形、まあ、大きさこそいろいろ出てきて、今一番大きいやつこの A4 サイズぐらいですけど、形が全く変わらないですね。まあ、もちろん角が少し丸くなったとかですね、厚みが薄くなったとかあるんですけど、基本的な形は変わってないです。で、これがすごく大事で、こういうふうに何年経っても形が変わらないものでないと、目が悪い人がせっかく使い方を覚えてもですね、3年後にはこの機種もうないですって言われたらもう使えないんですね。なので、この使い方が基本的に変わらない、しかもこの iPad であろうと、iPhone であろうと同じ形です。ただ小さいだけですね。このボタンっていうのがここにあってっていう、この、同じ操作性っていうのが非常に視覚障害がある人には便利なんです。一回覚えてしまえば、ずっと使えるっていう安心感があるっていうのが一つですね。それから日本人の iPhone、iPad もとにかく好きですから、まあ、持ってる人が非常に多いんですね。なので皆さんが使ってる上で何か故障したのかとか、画面がよくわからない状態になっているっていう時に、その横にいる普通の人にこれ どうなってるか見てもらっていいですかって言えるのは、まあ、世の中で普及しているものだからなんですね。これが視覚障害者専用の補助金もかけないと買えないものだったら、多分普通の人に聞いてもですね、ちょっと分かりませんって言われたりします。なので非常に一般的に普及している機器であるってことも一つポイントですね。あとはこのホームボタンに、新しい機能が今いろいろついてきていて、例えばですね、まあ、今この中に例えばいろんな人の住所だとか写真だとか、すごく個人情報がいっぱい入ってるんですね。その個人情報を扱う上で、こう最初にパスワードを入れなきゃいけないんですね。入れなきゃいけないんですが、入れないと危ないって落とした時、セキュリティをかける時にパスワードを入れるんですが、これがまた目が悪い人がパスワードを入れると大変なんですね。でも今はですね、指紋認証っていうのがついてるんで、ここに指を当てるだけで、これで解除できます。なので、ね、家族の方も含めてですね、何本か指を登録しておけば、パスワードが分からず起動できないってことはないんですね。で、さらに、これ後半の iPhone の方でもお話ししますけど、今この指紋認証でこの iPad の中に、iPad で iPhone の中にですね、クレジットカードが入れれるようになったんですね。あと Suica とか交通マネーですね、電子マネーが入るようになったんで、この iPhone とかをピッてやって電車に乗ったり、コンビニだとかでお会計するときに iPhone をピッてやって、指をこの指紋認証のところに当てながら出すと、それでクレジットカードで支払ったことになるんですね。でこれすごく大きなことで、まずサインしなくていいってことがすごく大きいんですよ。で暗証番号を入れる必要もないので、なんかありますよね、こう押してくださいってやつ、あれが出てきても目が悪いと押すの大変ですよね。でもちょっと押してもらっていいですかってわけにいかないですから、この指紋認証でお会計ができるっていうのはめちゃくちゃ大きいんですね。で、今はこの中に航空券、飛行機のチケットだとか、ゆくゆくはですね、ホテルの鍵とかも入ってきます。そうするとホテルでチェックインしたらですね、あとは指紋認証で自分の iPhone をホテルの自分の部屋にピッてかざすと、それでガチャってオートロックが外れるみたいな、おそらくそのうちマンションとかも多分なってくるんじゃないですかね。あと車の鍵とかですね、ってなっていた時に、もうこれを持っているっていうところまでは当たり前な社会になっていってしまうんですね。なので当然目が悪い人でも使えるっていう前提になっていないと、非常に乖離が起こっちゃうんですけど、全くその目が見えない人でもどんどん使っている端末なので、非常にそのなんていうか、世の中の一つの入り口の鍵になっていくものだっていうのがあります。まあそんな中でですね、あと他のアンドロイドとの違いといえば、こう先ほどのアパルコーチックだとか、まあ、鏡のアプリだとか、まあ、要するに買った時に何か入っているものって少ないんで、皆さんのニーズに合わせてそれぞれのアプリをダウンロードしていくのが一番大事なんですけど、そのプログラムをダウンロードするときに、そのウイルスがついてないかなとか、個人情報大丈夫かなとか、いちいち思ってたら大変ですよね。そういうのに対するセキュリティがむちゃくちゃ高いですね。でこの Apple の製品以外だと、 ウイルス対策ソフトを必ず入れとかないといけないんですよ。そうすると、まあ、皆さんパソコン持ってる方は分かると思うんですけど、そのウイルス対策ソフトが重すぎてですね、こいつはウイルスなんじゃないかって思うぐらい、ね、起動しなくなるんですよね。で、なんかやってるうちにウイルス対策ソフトのバージョンアップしてくださいみたいなことをどんどんやってるうちに、あ、壊れたっていうのが、まあ、パソコンって大体3、4年で動かなくなるみたいな、そういうことですよね。でもこの、 iPad、iPhone だとかっていうのは、そういうウイルス対策ソフトを一切入れなくていいっていう前提で作られてるんですね。なので、アプリをダウンロードするときに安全性の確認は基本的にはもう Apple 側でされてるっていうことなので、目が悪い人がちょっと無料版で試してみようかなっていうときにですね、安心してプログラムをダウンロードできるっていうのが、非常にそのセキュリティ高さっていうのが特に目が悪い人には大事なんじゃないかなと思います。はい、なのでここまでですね、あと15分ぐらいなので一通り全体の話をしてきたんですが、何か見る用具、それから他にこういうアプリはないんですかとか、こういう時に使えるものはないですかとかですね、含めてちょっと全体の質問を受けれればと思うんですけど、前半のこの iPad、 特に弱視の方向けの iPad ってところで何かご質問あればいかがでしょうか。はい、じゃあ先に手前の、あ、ご本できますか。大丈夫です。
もう一つ紹介していただいた、あの本をこう読むアプリ、
はい、
まあ、何というアプリですか。
風立ちぬを読んでたりするか、
はい、
あれはですね、i 文庫 HD っていうアプリなんですけど、アイブンコ HD、まあ、アイブンコっていうアプリなんですけど、これは青空文庫っていうものを読むアプリで、いわゆる著作権切れた古い本を読むためのものなんですね。
あ、はい、
なので、もう自由に本当だとか、縦書き、横書き変えられるんですが、全ての本がこういうふうに変えれるわけではないんですが、このアイブックスっていうアプリ、電子書籍を買うためのアイブックスっていうものだとか、まあ、Kindle っていうのが最近出てるんですけど、まあ、そういう電子書籍を買うアプリだと、最新の小説とかでもああいう感じで読むことができます。ただ雑誌はできないですね。雑誌っていうのはページの方程まで含めて意味があるので、雑誌は文字さえ変えれないものが多いですけど、小説とかであれば、まあ、今みたいに最初に設定しておけば自分の読みやすい文字サイズでいきなり読むことができるっていうのがあります。
日本のニュースっていうのを調べて1回出てくるんですけど、もうさっき紹介していただいた日本のニュースっていうのは、
このアイコンの日本のニュースなんですけど、日本のニュースそんなにいっぱいありますか。日本のニュースっていう名前のアプリなんですけど、ね、これも
なんかこの娘が見てくれたらたくさんあるというので何かなと。
まあ、要はニュースを見るアプリっていっぱいあるんですね。要はこれネットであるニュースをただ引っ張ってきてるだけなんで、なので、まあ、ご自身の目に一番見やすい形になってるやつを無料版をいくつかやダウンロードしてみて、で試した上で使っていく方がいいかもしれない。
あともう一つい
い
ですか。白黒アンテナにしておくと、写真とかもみんな白反転になってしまって、
はい、
すごく見づらいんですけど、それを止めるとかっていうのはできない。
できます。先ほど僕がホームボタンを3回押してひっくり返していたようにですね、
はい、
この設定っていう中にですね、アクセシビリティっていう機能で多分色を判定してるんだと思うんですけど、はい、このアクセシビリティっていう中に一番下にですね、ショートカットっていうものがあって、そこショートカットってどういう意味かっていうと、ホームボタンを3回押した時にどういう機能をつけますかっていう意味なんですけど、そこで、色の反転っていうのを設定しておくと、ホームボタンを3回押すたびに色がひっくり返ったり元に戻ったりってですね。
写真を見る
とき
は元に戻して、
はい、
わかりました。
ちなみにSiri に頼んでもできますので。
あ、そうです。
はい、色を反転って言えば色を反転します。
じゃあそっちのアクセシビリティで設定してなくても Siri に頼めば、
設定しなくても、はい、Siri に頼めばやってくれます。
わかりました、ありがとうございます、
はい、じゃあ後ろの、
すみません、私、色素人生なんですけど、今ほとんど全問なんですけれども、まあ、使う質問ですけれども、手書きの原稿とか、または普通のハガキを音声ガイドで iPad は今 今読めないですかね。読めないとすれば何年後にその目処がつかってしまう。
手書きの紙のものってことですか。
そうです、手書きの。
あー、そうですね。この iPad 上に手で書いたものをテキストに変えるアプリはあるんですけど、手で書いた紙を取ったらテキスト化するっていうものはちょっと僕はまだ知らないですね。であってもおかしくはないと思いますけど、すごくいいって言われてるものはまだ聞いてないので、今の機能にはまだついてないのかなっていう気がします。
ああ、そうですか。まあ、私パソコンでマイリードセブンというそういう公式システム開発のものを使って音声ガードで聞いてるんですけれども、やはりまあ手書きは全く無理だということを言われましたけれども、うんうん、やはり活字でも新聞は読めてないです。ですよね。見るだけだったらいいけども、活字であっても新聞は音声ガイドで読んでくれませんよね。
音声ガイド、パソコンですか？
パソコンでも iPad でも。
iPad でさっきの、タッチアンドリードとかを使えば読んでくれますね。そこが枠を選択されてるやつ、
普通のペーパーの新聞を、
あ、紙の新聞をじゃあ読んでくれるかっていう と、
うん、
普通には読んでくれないですね。ただ、さっきのタッチアンドリードっていうアプリで一回写真に撮って、でこの範囲を読んでくださいって選ぶと読んでくれます。
あ、そういうのできない
か、そうですね。なんかいきなり読んでくれるっていうのは、それだったらもう紙の新聞じゃなくてさっきの日本のニュースのような最初からデータになってるもので、だったら簡単に読んでくれるんですけど、新聞紙をいきなり読んでくれるってことはないですね。
ああ、なるほどですね。わかりました。はい、いわゆる、パソコンの、出てるアプリケーションと同じレベルだっていうことですよね。読むことに関しては、読んでくれることに関しても。
そうですね。たださっきのタッチアンドリードはかなり性能が良くてですね、
うん、
縦書きであろうと横書きであろうと、あと Ruby が入っている方が、A と日本語が混ざっている方が読むので、そういう意味ではもしかしたらその読み機能は、まあ、ちょっといいかもしれないですね。
わかりました。
はい。
すいません。
はい。
はい。
はい。じゃあ手前の。
先生、先ほどの電子書籍のように、例えばワードで作った文章をこう iPad のように持ってきて、その文字の大きさを変えて、サクサク読めるようにっていうことはできるんでしょう
か。ワード、もちろんワードであればそのまま拡大縮小もできますし、
拡大縮小はできても、その送らないといけなくなりますね。
そうですね、ページ構成は変わっちゃいますね。あ、ページ構成がただ拡大されちゃう状態になるので、
そうじゃなくて、先ほどのような、うん、電子書籍のようにこう、
はいはい、
いうの
はね、ワードをというよりも、テキストを一回全文コピーしてペーストすると、好きなサイズで行外してくれて表示されるっていうアプリはありますね、
うん、
ワードのままだとただワードとかあるんですけど、一回コピーペーストができればできるっていうのはあります。そういうアプリは
なん
てアプリだっけな、ですね、ちょっと今探してみましょうか。なんだっけな、まあ、アプリはどうやって買うのかっていうとですね、この中にあるアップストアっていうアプリを起動して、その中で探すんですけど、大きい文字だっけな、設定の文字サイズに影響を受けるので、それを最大にしておけば貼った瞬間にすごい大きい文字で改良も、その何ていうの、枠の中で構成が直るので、iPad に最初に入っているメモっていうアプリに貼り付けると、で、メモの文字サイズを最大にしておけば大きくなりますね。
ありがとうございます。
はい、
はい。
あと、はい、じゃあ一番手前の。
すみません、洋服の色とかを、
はい、
判断するアプリがもしあったら教えていただきたいな。
ですね、なんかありますね。なんていうやつだっけな、ちょっと待ってください。これも。なんかまさにそういう名前のがあります、ね。これもちょっとこの間関西に教えてもらって、これが衣服の色調べっていうアプリなんですね。中央部に向けてください。で、撮影後、あれですね、多分あの縞模様とか色が何とかっていうのを、まあ、一番基本的なところを、なんか文字にしてくれるっていうアプリですね。じゃあ、 ある程度は使えるって言ってました。
ボイスオーバーオ
フ。はい、ありがとうございます。衣服の色調べですね。あとは大丈夫ですか。じゃあ一旦ですね、14分なんで、一度、休憩にして後半ですかね、になりますので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。
平瀬先生、ありがとうございました。それでは後半の分は11時30分から、開催いたします。よろしくお願いします。